はい、西暦2016年8月7日日曜日夜20時30分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれども、まだ家には着きません。多分まだあと3回4回くらい収録するんじゃないかな。多分1時間はあとかかると思うので、家に着くまでに。なのできっとそうですね、まああと3回か4回かな、と思います。さてさっき12歳の話をしましたので、後でね、でも12歳読んでみよう、なんかね喋っててちょっと気になっ、なんかね勝手に言ってて気になったね、自分がね興味持てる分野ってやっぱあるよね。人に言えない興味ある分野ね、それはねそういうのあるよね。なんか今の話って結構何度かやってはいるんですけど、高校生の時はさすがにね言えなかった話なんですよ。なんか自分の黒歴史っぽくって、いや実際黒歴史なんだけど、それを笑いながら言えなかった。今はまだ笑いながら言える。今24歳ですけど、私12年前でしょ、だって12歳の時って。だって俺さ中学生、まあ遠い昔のように感じるけど、感じないか、なんか中学生の時って10年前っつったら2歳だから3歳だったりするから記憶ないじゃん。10年前ってめっちゃ、10年って長いじゃん。いやもうなんだったら小学校の時なんて俺永遠にこの学校に通うんじゃねえかみたいな、中学生になった時の俺が見えないみたいな、なんかなんていうのかな、小学校3年生あたりで一旦小学校に通うというリズムをこうなんていう、何も考えずに条件反射っていうの、これなんかねこう脳が自動的に学校に足が向かっている瞬間があって、だから気づいたら1日が終わってたみたいな日って時々あったんですよ。はっみたいな、えもう1日終わり、えもう今日5時間目終わり、え今日もう帰りの会みたいな、さっき朝の会やったじゃんみたいな。記憶が飛んだとかじゃなくって、なんかいつものルーティーンに慣れすぎて1日がめちゃくちゃ早く感じるっていうのがあって、それが何日か続くと、え俺この人生小学校3年生の時ね3年間やったのか、しかもこれからまだ3年やんのかっつって、俺またってか俺いつまで小学生やってんだろうみたいな、風に思ってた正直。まあそれはね中学校の時も同じように思ってた。なんか高校生になった自分を思い描けないっつって。高校に入るとさすがに高校の3年間は早く感じたね。だから確かに高校にいた時も自分が大学生になってとかっていうイメージはあんまり湧いてなかったけど、なんていうのかな、やっぱり時々言ってるけど、てかちょくちょく言ってるけど、年取るごとにやっぱりねこう月日の流れが早く感じられるっていうかさ、ね、1年の経過が早く感じますよね。だから、それは社会人になってからもそうなんですけど、だから子どもの成長がさめっちゃ早く感じません？僕塾で働いてたからめっちゃ思うんですよ。それ大学の2年生3年生4年生で社会人になって1回目が非正規雇用として働きながら、その夜は塾でっていう形でトータル4年間塾の講師としてアルバイトというか仕事やっててさ、4年っていうことは、まあ、自分自身は単にね大学2年生だから19歳の頃から22歳までアルバイトやってたってね、19歳から22歳なんてあんまり大きな変化ないですからね。だけど子供たちさ、例えば小学校6年生 だった最初ね、最初小学校6年生だった子が最終的に中学校3年生になって高校受験やったってなった時までの変化はやばいんですよ。めっちゃでかいんですよ。なんだったら小学校4年生の時にその子に算数を教えてた。で最後の年そいつにやれ X だの Y だのね、比例だの反比例だの Y イコール X 分の A だのって教えた時のね感じとかさ、まあね、しかもなんていうの、その第二次成長と中二病みたいなものをいろいろ垣間見てですね、人ってこうやって成長していくんだ、いい意味でも悪い意味でもっていうのがとてもよくね分かって、楽しかった反面、なんかなんていうの、そういう面白さを発見できたよね。うん、だから子供にとってのあの4年とかって結構でかいね。うん、いやだから人ってさ、うん、なそのたかだか1年とか2年とかでもめちゃくちゃ成長できるんだよね。だから俺もさ成長できないのかなって、なんか仕事してて去年の俺と今年の俺はどっちの方が仕事ができるんだろうってちょっと思ったんです。うん、去年は去年で手抜いてたわけじゃないけどさ、頑張って仕事してたけど、去年の俺の働き方を今の俺が振り返ってみたときに頑張ってるねって言えんのかって思って、うん、いやね、うん、いやそれ言ったらまあなんていうのかな、過去の自分に対して厳しくはなれるよね、なんとでもね、もっとあの時ああやってればつって、受験の時なんてそうですよね、もっと一生懸命勉強しろよって今の自分からはね、もし今の自分が過去の自分に会いに行けるんだったらみたいな妄想の話になるけど、うん、勉強教えてやりてえなって思う時もあるし、勉強しろよって声かけてやりたいところもあるけど、うんうん、逆に未来の自分を妄想して、未来の自分が今の俺を見た時にどう思うんだろう、うん、ね、こういう休みに札幌に帰ってんじゃねえよっつって部屋片付ける部屋っつって、勉強しろ勉強っつって、仕事についてもっと勉強しないといけないこといっぱいあんじゃねえのっつって、まだやり終わってない仕事あんじゃねえのっつって、うん、やっぱりねその辺ね思うんだけど、思うんだけどっていうこのだけどがねあります。まあ時々ねそういう話をしたい時があるんです。まあなんかね、夜喋るとねこういうモードになるんですよね。あの、はい、ひどい時は枕病つって、あの死んだら、人間死んだらどうなるんだろう的なことを考えるっていう。でそのじゃあ人類、長い長い何億年の何十億年の歴史がある中で生物ね、俺は俺だという認識を持って行動をしたという記憶があるのは何歳ぐらいなんだろうと、うん、明確に俺が俺として行動をしていた記憶があるのは4歳。あのね4歳の時にどこに住んでて、朝起きてどういうことやってて、どういう遊びをしてたかっていうのがなんとなく覚えてるんです。うん、あの当時ベッドというか、あのベッド用のでかいマットあるでしょ、あのすっげえ厚みのあるやつ、30センチぐらい厚みあるやつ、あれを壁に立てて、であの壁と そのでかいマットの間にできるちっちゃいスペースに挟まって、あートンネルトンネルとかって言って遊んでたっていうのを覚えて、でトンネルトンネルってやってるとだんだんそのマットが壁ずれてきて、でまあその壁に立てかけてたマットを倒しちゃって、で自分で立て直すことも4歳ぐらいの僕には全くできないから、お母さんにめっちゃ怒られるっていうのはすごくよく覚えてる。あとは押し入れに入れられたとかね、うん、まあね、でもそれ、その記憶が僕にとって人生最古の記憶ではあるんだけど、その前からさ僕は生きてたわけだよね。0歳1歳2歳3歳ってね。でもし生まれ変わりがあるのだと仮定すれば、その前っていうのも僕にはあったんだろうなとかさ、うん、その時は俺は何してたんだろうとかって思うし、うん、なんかね、記憶がリセットされるとか、うん、こうゲームの、なんかね、俺がね一回考えたのが、みんなこう天国みたいなところで魂としてね、みんな待機してて、こうなんていうの、整理券みたいなのがあってさ、こう84,283 番さん、お待たせいたしました、北海道、札幌市に空きができました、男の子として入ってくださいって言って、そこのあのなんていうの、あのこう着床した瞬間に俺は 86,000 何百何番の整理券を渡して人間界に行くって着床した瞬間に、こう俺はそこに魂として入るみたいなやつ、うん、で死んだら死んだで上の世界に行くっていうやつで、はいお疲れ様でしたみたいな、そういう人間界はアトラクションなのだという、あそこでもうちょっと頑張れればもうちょっといい人生歩めたかもしれませんねみたいな、そういうあのこう人生は実は上の世界のアトラクションだったんじゃないかみたいな、そういう、うん、人生ゲームだったみたいな、そういうねやつとか、うん、それも考えたし、うん、なんかそういうのって考えませんか。他に僕が考えたやつでいくと、なんかニュースでさ、誰々が死亡しましたとかさ、ね、交通事故でとかなってて、こんなに人って死ぬんだ、じゃあなんで俺生きてんだろうと思って、この誰々が死亡しましたの中身が自分になるっていう可能性もなしじゃねえよな、なんで俺生きてんだろう、あ、そうか、で、そこで可能性が2つに分かれた、あ、そうか、この地球は俺が基準に回っているのだっていう、あのなんていうの、地球は俺のために回っているのだ理論、だから何があっても俺は死なないっていうやつ、うん、だからその、うん、だから俺は死なないという安心感があるのね、うん、そう。でもう一個は、死にかけた時になんかパラレルワールド的に、実は俺は何度か死にかけてて、死ぬルートと死なないルートをどっかでこうなんか分かれてる、うん、これね、なんだろうな、あのクレヨンしんちゃんのあの雲国際の野望っていう映画が、僕にとって初めて見たクレヨンしんちゃんの映画なんですけど、まあちょっと SF っぽいんですよね。こう春日部の戦国時代の時の時代に行って、こう時代を歴史を変えようとしている奴らをなんとか野原家がなんとかするっていう、 この歴史を変更するそのパラレルワールドの世界みたいな話なんですね。でそのなんかね、その雲国祭の野望の終わりがけ30分ぐらいがそのパラレルワールドに移る瞬間みたいなのがあったんですよね。その普通に野原家が平日 しんちゃんのバス迎えにね、双葉幼稚園のバスが野原家のところに来て、おはようございます、で今日もよろしくお願いしますなんて言った瞬間にパラレルワールドになって、でみんな着てる服が平成の時代の服じゃなくてヘイヘイホーっていう別の時代のすごい気持ち悪い服にシュンって変わるっていうのがあって、それと同じことが起きてんじゃないかっていう、わかります、シュンって。だから死にかけた時に死ぬルートと死なないルートで、俺は常に死なないルートで行くんです、うん、だから俺はどんなに死にかけても死なない、だからいずれにしてもまあ俺今生きてますから死なないっていうことにはなるんだけど、うん、だから僕はかなり病院に行ってますけど、そのまず生まれて4日後に腸がねじれて生まれてきてるんで速攻で手術してるんですよね。だからまず僕そっからスタートしてるんですよ。その生まれて4日後に腸がねじれてるせいで死ぬルートと死なないルートっていうのがきっとあって、でそこで俺は死なないルートを常に歩む方のケクノ太郎なんですよね。あと高校2年生の時に自然気胸って肺に穴が開くやつになって、うん、でまあ右の肺がねかなりしぼんでたんですよね。でそのまんま、ね、呼吸困難で死んじゃうルートと死なないルートっていう、でまあ僕はまだ生きてますから、その僕は必ず死なないルートの方に進むみたいな、うん、そういうことですね。はい、そういうなんか死んだらどうなるんだろうっていうのと、なんで俺は生きてるんだろう、その俺が生きる目的は何だろうっていうことを考えないんです。なんで死んでないんだろうっていうことを考えるっていうのを寝るときによくやってたのが中学生ぐらいかな、小学校高学年から6年生にかけて。小学校高学年は例の好きな人ランキングもごっちゃになってた頃ですね。高校の頃もそうだったかな。高校の頃になると、まあ一学年8クラス300人超えの学年でさ、まあマンモスまでいかないけど、まあねそこそこ人がいるね学校に進学してましたから、なんかこう見たことのない同級生ってそこそこいるんですよね。でそういう人を見て、あの女子かわいいみたいな、まあ、あの子ちょっと今日はトップ10にランクインみたいな、あでも次の日 あいつとベタベタくっついてた、付き合ってるってことが分かった、ちょっとランクダウンみたいな、うん、でも次の日そいつとイチャついてる時の笑顔がかわいくてそのランキングまた上位に復活みたいな、とりあえずかわいければ OK みたいな、好きな人ランキングに付き合ってる付き合ってないは関係ないみたいな、あ、レーダーだ。警察どこにいる？どこだどこだ？後ろか？レーダーが反応したっていうことは警察がいるっていうことだぞ。警察っぽさはないな、どの車も。なんだろう。ちょっと多い。でかいでかいでかい。怖い怖い怖い、どこにいるどこにいる、後ろか後ろ違う、あでもレーダー終わった、いやいやいや、まあ普通に制限速度内なんだけどさ、怖い怖い怖い、あまあもう20分になるからもう終わりにしますけど、怖い怖い怖い、また出た、いや別に地震とかじゃないからさいいんだけど、わかった、後ろだ、後ろに1台だけ車がある、これあれだな、多分あれだ、なんて言うんだっけ、隠してるやつ、隠してるパトカーなんだっけ 目隠しじゃなくて、なんだっけ、ね、あるよね、その、覆面だ。なんだよ、目隠しって。覆面パトカーだ。多分覆面だ、後ろ。うん。いや、もう真っ暗で、ね、何もわかんないの。なんでレーダー時々反応するんだろう。まあいいや、とりあえず、ちょっと、20分なんで一旦終わりにします。おいだけくの太郎でした。まあ、別に喋ってるだけなんで、何も問題はないんで、あと制限速度なんで。はい、じゃあお疲れ様でした。